マルコによる福音書を読み進んでいます。本日は10章46節以下、バルティマイという盲人の目が主イエスによって開かれたという、そういう記事を読みました。不思議な出来事です。そして目の見えなかった人が見えた、その者にとってはなんと大きな喜びであろうかというふうに私たちも嬉しくなります。ですけれども、この盲人の目が開かれたというのはその人だけの喜びであって、私たちには関係のないことなのでしょうか。多少感受性の豊かな者にとってはこのことは共感できる喜びです。でもそれはその人の喜びであって、その人の喜びを共感するだけであって、私の歩み、私の人生とは何の関係もない、その一つの情報に過ぎないのでありましょうか。おそらく聖書がここでこの盲人の奇跡を記しているということは、この人だけの喜びでなく誰しもの喜びであり、誰しもの希望であることを語ろうとしているから、この記事を記しているのでありましょう。ではこの一個人に起こった奇跡、この奇跡が私たちの歩みに、私たちの人生生活にどのように関わってくるのか、そのことを今日皆様と一緒に考えていきたいと思います。さて、聖書をもう一度丁寧に見ていくことにいたしましょう。盲人の目が開かれる、これはとても不思議なことですけれども、主イエスが一番最後にこの人に言った言葉がありました。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。一体何があなたの信仰だったのでしょうか。目を開けてほしい、確かにその願い、それが主イエスには信仰というふうに聞こえたんでしょう。ですけれども、それは誰しもが普通に思うことではないのか。目の見えないものであれば誰しもが見えるようになりたい、そういうふうに思うのが当たり前のことであって、この当たり前のことを主イエスはわざわざ信仰というふうに言ったのか。そしてその信仰は自分自身を救うというふうにおっしゃる。だったら私も救ってほしい、私も願いを叶えてほしい、私たちは当然そう思います。主イエスが信仰というふうに呼んだ、これは一体何なのか。そのことを少し課題に置きながら物語の最初の方から見ていくことにしましょう。エリコという町に着きました主イエス一行がイエス様と弟子たちです。エリコを立ち去ろうとしているときに、ティマイの子でバルティマイという盲人の者が道端に座っていて、この人がダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいというふうに叫び出すわけです。さて、聖書をずっと読んできている私たちにはちょっとこの箇所が不思議に見えます。なぜ不思議かというと、この盲人の名前、そして家系が記されています。ティマイの子、名前はバルティマイというふうに言います。ティマイの子バルティマイ、この者は盲人である。これはただ単に聖書を記した人々、聖書を記した人が読者にだけ伝えた情報ではないでしょう。おそらくこのエリコの町でこの盲人はティマイの子ね、バルティマイねというふうにみんな知られていました。あそこで物乞いをしている目の見えないもの、あれはティマイの子バルティマイだ。ティマイの子バルティマイがあそこに座っているよ、ティマイの子バルティマイが今日も物乞いをしているよ、ティマイの子バルティマイがあそこにいる。人々はティマイの子バルティマイをしっかりと見ることができます。しっかりとこのものはどういうものであるかということを分かっています。生まれも現在も、そしておそらくはこれからもこのものは変わらないだろうという予測すら彼らは皆 持っていました。人々はティマイの子バルティマイをしっかりと見つめ、しっかりと見据え、そのものがどういうものであるのかということを理解し、そのもののこれからもだいたい想像をつけていました。バルティマイの方はどうか。彼は目が見えません。ですからどこに誰がいるのかも分かりません。ティマイの子バルティマイがあそこにいるよ、そういうものが誰なのかも分かりません。年がいくつなのか、男性女性の区別ぐらいはつくでありましょうけれども、一体そのものが誰なのか、そのものの周りにはどれだけの人間がいるのか、右側から声が聞こえた、でも左側には人はいないのか、私の後ろには人は立っていないのか、何も分かりません。ティマイの子バルティマイ、わざわざ聖書がこの名前を記している。それは周りのものはこのもののことを見えるけれども、知っているけれども、当のバルティマイは周りのものが見えない。言ってみればここに現代風の言葉で言えば格差があります。片方は分かるもの、知るもの、持っているもの、もう片方の見えるものは持たざるものです。差がある、違いがある、決定的な違い、決定的な敗北がこのティマイの子バルティマイにはあります。ティマイの子バルティマイ、聖書がわざわざこの道端に座っている物乞い盲人の素性を記しているということは、そういうことなのではないでしょうか。このものは負けているもの、そしてその負けはどうやったって回復のできないもの、事業の失敗や家族の離散であればそれを取り返すことはできるでしょう。ですけれども目が見えない、これはもう修復のできない、取り返しのつかない運命づけられたもの、宿命として彼は負ける世界に押しとどめられているもの、それがこのバルティマイでございましょう。そのバルティマイが声を上げます。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ダビデの子イエス、まことなる王ダビデ、イスラエルの歴史の中でこの王様ことがまことの王であり、この王こそがまことに油を注がれたもの、メシアであるという、そういう信仰すらこのダビデに対しては生まれたというふうにも考えられています。その子供がやってきたイエスだ、まあ、実際には子供ではなく随分 十数代経った子孫ではございますけれども、そのダビデの末裔であるイエス、この者が私を救ってくれるはずだ、まことの王が、まことの神が、まことの救い主が私を救ってくれるはずだ。バルティマイは声を上げます。しかし周りの者たちはそれをいさめます。黙っていなさいと、うるさいと、いさめます。なぜ周りの者たちはこのバルティマイの声をいさめたのでありましょうか。バルティマイと一緒に、そうだイエス様なんだから、そうだダビデの子なんだから、このバルティマイの目を開けてくれるようにイエス様にお願いしようというふうに一緒になって応援して声を上げてくれるもの、それはこの記事からは見当たりません。だとすればここは素直に読んで、誰もバルティマイを応援しなかったというふうに読むことも可能でありましょう。みなバルティマイには黙れと言いました。そんなことをお願いしても無理だから、無駄なことをしゃべるのはおやめなさい、うるさいだけだ、身のある話、先に続く話、みんなが参加できる話、可能な話、つながる話、それだったら聞こうじゃないか、それだったら 話し合おうじゃないか、でもあなたのお願いは無理な話、不可能な話、それですよね、だったらお黙りなさい。一見冷たい言い方です。うるさい黙れ、まあ聖書にはそう書いていませんけども、黙らせようとした、叱って黙らせようとしたというふうにあります。この叱って黙らせようとした人々は本当に冷たい人々と私たちがくくっていい人たちなのでありましょうか。先ほどバルティマイが目を開けてほしいとお願いしたその後にシュエスがあなたの信仰があなたを救ったんだというふうにおっしゃる、その信仰とは何かということを私は今課題として持っています。それはこの叱りつけた人々の姿勢姿というものとを材料に私たちは考えることが必要なのではないかというふうに思います。なぜこの人たちは黙らせようとしたのか、それと信仰というものはどのように関係をするのか。実はここに至る前に、この今日読んだ46節に至る前にシュエスの弟子たちがイエス様にたびたび叱られている箇所があります。この直前でありますけれども、ヤコブとヨハネの願いというのが82ページの下の段にございます。この下の段の82ページのヤコブとヨハネの願いというのはどういう話かといいますと、ヤコブとヨハネ、これはイエス様の弟子ですけれども、この弟子たちはシュエスにお願いをするんです。どういうお願いかというと、栄光を受けるときに一人を右に一人を左に座らせてほしいというそういうお願いをします。栄光を受けるときに、イエス様はこの先栄光を受けになりますよね、この時間が過ぎていく中で私を左私を右というふうに置いてくださいというそういうお願いをします。でそれに対してイエス様はあなたたちは何を願っているのか分かっていないというふうに叱られます。そういう、まあ、ちょっと言ってみれば人々の過ちがございます。でもう少し前に帰りますとですね、81ページの込み出しだけを見ていただきたいんですけれども、金持ちの男という話があります。この金持ちの男は何とか救われたいという願いを持っていたものです。この何とか救われたいと願っていたものがシュエスにお願いをするんです。永遠の命を受け継ぐ、まあ、これは救われたいという、まあ、幸せになりたいというふうにお考えになっても結構ですけれども、本当の幸せ、本当の救いというものはどうしたらいいですかというふうに聞きます。でイエス様が殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、まあ、言ってみればこれは立法の言葉、十戒の言葉です。これまでユダヤ人たちが大切に守ってきた言葉を、これをちゃんと守りなさいというふうに言う。そうすると先生そういうことは全部守ってきましたというふうに彼は口答えをします。するとイエス様はあなたに欠けているものが一個あるよ、持っているものを全部売っ払っちゃいなさいというふうに言います。ところが彼はそれができないんです。できないで悲しみながらその前を立ち去っていくということになります。この2つだけで、まあ、おそらく十分だとは思いますけれども、この2つに共通していることは何かと申しますと、結論から申しますと、この2人の願い、2人の希望というのは、この世界は変わらないですよね、世界は変わらないということが前提になっています。世界は変わらないから財産を失ってしまっては大変なんだ、お金が今大事なんです、この世界では、この世界ではお金が大事なんですから、この世界をちゃんと生きていくためにはお金が必要で、このお金を自分の手から離すこと、それは自殺行為としか思いません。ですからイエス様、残念ながらそれはできません。それが金持ちの男の心の中でしょう。この世界は変わりませんよね、イエス様がこのまま王様になるんですよね。だから私たちを一人を右に一人を左に、あたかも大臣のようなくらいにつけてください。この二人は世界は変わらないんだ、世界というものは揺るがないんだ、その変わらない世界の中で自分たちが成功する道、自分たちが勝ち残る道、それは何ですかという、そういう組み合わせで自分の願いというものを成立させています。私たちはどうなんでしょうか。ここが実は問題なんです。私たちが祈ります、私たちは願います、でもその祈り、その願いはどこに立脚した祈りであり願いなんでしょうか。 このまま行ったら日本は大変なことになってしまいます。一生懸命お祈りします。このまま行ったら家族の病気は回復しません。このまま行ったらうちの経済は破綻してしまいます。このまま行ったら世界は一方向に進み、その世界は変わらない。だからこういう願いをします。こういう祈りをします。こういうふうに神様助けてください。切実な祈りでしょう。切実な思いでしょう。それは正直な言葉といって誰もそれを否定したり咎めたりすることはできないでありましょう。でも私たちは世界は変わらないという前提に立っている祈りをどこかで当たり前の祈りだ、それが普通の祈りだ、祈りというのはそういうもんでしょうというぐらいにしか思っていないところがあるのではないでしょうか。世界は変わらないんだ、だからこの幸せがもっと続くように、だからこの闇に飲み込まれないように、変わらない世界の中で生き抜く私たちの未来をください。それが祈りの言葉になってはいないでありましょうか。もしそうだとすれば、金持ちの青年と私たちはどこが違うんでしょう。ヤコブとヨハネの願いと一体どこが違うのでしょうか。そしてそれがまさしくこのバルティマイを叱った人々と同じ構造です。うるさい、黙れ、無理なものは無理だ、世界は変わらないんだ、だからお前は無理なことをお願いするのはよしなさい。お願いというのはね、バルティマイ、あなたができること、みんなができること、できること、この変わらない世界の中で少しでも前に進むこと、それをお願いと言うんだよ。そういうお願いにしなさい。あなたちょっと黙ってなさい。だからそういう途方もない願いをするバルティマイに対して彼らはうるさい、黙れというふうに言う。ところがですね、このバルティマイだけはこともあろうに、先生、目が見えるようになりたいのですというふうにお願いをするんです。世界にそんなことは起こるはずがない、世界にそんなものはあるはずがない、世界はそういう願いを聞き入れる度量はない、力はない、それは不可能というものをバルティマイは願うんです。世界は変わらない、私たちはそういう思いの中で祈りやお願いをする。でもこのバルティマイは世界は変わらないを前提には持ってません。そうではなくて、世界は変わる、目が見えるようにしてください、あなたの信仰があなたを救った、それはそういうことでしょう。周りのものは目が見えていました。あそこにいるのがティマイの子バルテマイよ、素性も分かっていました。何をしているのか、物乞いをしているね。大体彼はこのような人生をおそらく歩むんでしょう。病気になるのかもしれないけども、一生汚いままで終わるのね。みんなそういうふうにしてバルティマイのことを分かっているつもりになっていました。一方のバルティマイ、彼は目が見えませんでした。ですけれども、本当に世界を見ていたものはどちらなのか、本当に信仰があったものはどちらなのか、このエリコの町で問われている事柄ではありません。私たちにも問われています。私たちは世界は変わらない、その中で自分たちの計画や祈りや願いというものをどこかで仕立てているところはないでしょうか。そんなことは無理だから、こうやってやっていこうよ、それは不可能だからこういうふうにすることがいいんだよ、ああそうだねそうだね、そういうところで計算していこう、そういうところで論立ててやっていこう、そういうところでアウトシーやロードマップを引いていこう、人間の知恵です、結構です。ですけれども、聖書は私たちに告げていることは、世界を変わらないと思っているのか、私たちが本当に土台だと思っている足場は動かないものなのか。そうではなくて、その世界は変わる。だとしたら私たちはどこかで世界は変わるという絶望や失望や諦めを割引の材料として持ちながら自分たちの未来像を築くのではなくて、世界は変わるという 希望を持って全くの明るい思いを持ってこれからのことを思い描くこともできるのではないでしょうか。ないでしょうかというより、それが主イエスキリストにはあなたの信仰があなたを救ったと言わしめたその心でしょう。私たちは何を自分たちの信仰と言っているでしょうか。変わらない世界の中で私に一本のロープを投げかけてくれる方がいらっしゃる、私を助けてくださる方がいらっしゃる、それを信仰、それを神様という、それも一つの信仰です。ですけれども、このエリコの町の事件を通して主イエスが聖書が私たちに伝えていることは、世界は変わる、救いとは私が命綱を頼ってどこかに登ることではなく、世界が全く新しくなっていく、それを信じること、それが誠の世界だと私たちがしっかりと心に刻みつけながらこれからの道を歩んでいくこと、それが信仰であり、それがあなたを救い世界を救っていく、私たちの使命、キリストの使命、神様がいますよ、イエスキリストを信じましょう、聖書を読めば幸せになりますよ、それも確かに教会の使命でしょう。ですけれども、誠の使命はこの世界は変わる、それを信じ続けながら戦っていくことでもありましょう。私の使命をしっかりと果たしながら、私は本当に目が見えているものなのか、世界を見ているものなのか、そのことを問いながら新しい習慣の歩みを始めていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる神様、目があっても見えない私たちです。耳があっても聞こえない私たちです。恐れを抱えながら、不安を抱えながら、闇が、死が私たちをいつかは飲み尽くしてしまうと思いながら生きている私たちは、見えず聞こえないものになってしまいます。闇を打ち勝つ、死を突き進む希望と光を私たちに見せてください。その光はすでに与えられています。私たちがその光をしっかりと見ることができますように、信じることができますように、信仰を持って私たちがこのところから入れることができるよう導いてください。私一人一人に新しい時が与えられますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アーメン。